だからもう眠らせてほしい。安楽死と緩和ケアをめぐる私たちの物語。西智弘。3、暮らしの保健室。看護という力。初めて出会った時の及川は、落ち着いた笑顔でテキパキと仕事をこなし、面倒見がいいお姉さんという印象だった。でも何度も一緒に仕事をしていく中で、彼女が実は熱い火のような激情を心に宿し、患者のためならその身を削ることも厭わない看護師だと知った。それがよくわかったのは、ある30代の患者を彼女が担当した時のことだった。その患者は2年前、都内の大きな病院で大腸がんの手術を受けた男性で、今回は腹痛を始祖にうちの病院に入院していた。いや、今回はというより、これまで同じ症状で何度も入退院を繰り返していたという方が正しい。彼は2年前、手術で癌そのものは取り除けたのだけれど、その後に傷が開いてお腹の中に膿が溜まってしまった。そして処置によって膿も消え、無事に退院となったのだが、その1ヶ月後、夜間にお腹の激痛に襲われ、救急車で病院に逆戻りしてきた。医師たちは再度精密検査を行い、痛みの原因を調べたけれども、特に異常は見当たらず、痛み止めの点滴をして翌日には退院になった。しかしその数日後、また同じような激痛で救急搬送。その時は2週間ほど入院して痛み止めの調整を行ったという。しかし、やはり退院して1ヶ月ほどで痛みの発作に襲われて、また病院に戻ってくる。精密検査をする。異常なし。退院。そしてまた救急搬送。ということを繰り返してきた。しまいには担当の医師も、あれはね、プシコなんだよ、と言ってサジを投げた。プシコというのは、僕ら医療者が、身体的には異常がないが、精神に異常がある、ということを指す隠語だ。そしてそれは、決していい意味で使われる言葉ではない。痛みの発作が良くならない、ということで長期に入院となっていた彼は、うちの病院には、異常がない人を置いておけるほどベッドの余裕はない、という病院側の判断により、地元に帰りなさい、と告げられたため、当院へ転院となってきた人だった。痛みが主訴だから、という理由で、緩和ケア科が担当することになった。僕は担当医にならなかったので、カンファレンスや会診などで、時折彼の姿を見るだけだったが、大病院から厄介な患者を押し付けられる形になった当時の同僚は、だってもう検査とかやり尽くしているし、できることないよね、と半ば諦めたかのようで、患者をベッドに寝かせているだけになった。彼の発作は予想以上に激烈だった。一日に何度か、ベッド上でのたうち回り、廊下にまで響くほどの大声で彼は叫んでいた。看護師が痛み止めを持って行って投与するのだが、全く効果がない。しかし、それが1時間ほど続くとぱったりと叫び声は止む。痛みもほぼゼロになるようで、3食とも彼はもりもり食べていた。 しかしまた発作が始まると、ベッド柵を渾身の力で握り、時にガタガタと揺すりながら痛みをこらえる。ベッド柵が大きくしなるほど硬直しながら耐える彼の姿を見て、病棟の看護師長が言ったのは、ベッド柵、壊されるんじゃないかしらね、という間の抜けた一言だった。及川はその彼の担当になった。最初は及川も面食らったという。主治医にもっと強い鎮静剤をと依頼したりもしたが、医療としてできることはほとんどなかった。すると及川は次第に彼のベッドサイドに座るようになった。発作が起きるたび、何をするでもなく、ただ座って手を握るだけ。お腹を抑えながら狂ったようにベッド上で転がる彼の横でずっと座り続けていた。及川さんは彼に何をしようとしているんですか？難しい顔をしながらナースステーションで考え込んでいた及川に、好奇心に駆られて僕は聞いてみた。すると及川は、ただそこから逃げてはいけないと思って座り続けているの。彼の苦しみはどんなものなのだろうって自分も体験しようと思って、と言った。彼が感じている心象世界に自分を重ね合わせることで、その苦しみを追体験し、そこからケアの方向性を図ろうとしていた。それは確かに、彼の心を深く知るためには有効かもしれない。でも一方で、彼の痛みにシンクロする及川自身の心も、一緒に傷ついてしまう諸刃の方法でもある。僕は、及川が淡々と語るのを聞きながら、背筋がゾッとする感覚を覚えた。及川さん、それは危ないですよ。あなたの心が先におかしくなってしまう。と心配して言った僕を、及川は睨み、そこまでしないと彼の心の深いところには届かない。先生たち医者と私たち看護師は違うんです。ときっぱりと言い放った。僕はカッとなって、本当に心配しているんですよ。患者さんの心理にそんなに深く同調して潜り込むなんて無謀です。と強い口調で言ったが、及川は唇を震わせながら、じゃあ他に何か方法でもあるんですか？私なら大丈夫です。お構いなく。と言ってナースステーションを出て行ってしまった。そしてそれからも僕の忠告を無視して、及川は彼のそばに座り続けた。時には別の患者を担当している日も、彼が及川さんを呼んでくださいと言えば、彼女は彼の手を握って座った。すると次第に彼の発作の感覚が伸びるようになっていった。そして実は彼の中に実の両親への依存や確執があること。癌になって仕事もクビになり、精神的に追い詰められていたこと、病院にしか居場所がなかったことなどを彼は及川に話し始めた。それを聞いた主治医は、ほらやっぱり嘘の病気だったんだ、と嘘吹いたが、及川は、彼はね、本当に痛かったんだと思う。でも誰も彼が痛いことを信じてあげなかった。だから彼はずっと痛いままでいるしかなかったんじゃないかな、と言った。及川は彼の両親とも面談し、どうやって彼の生活を立て直しながら、親への依存状態を解消するかというところを話し合い、 様々な支援体制を整えて退院まで持っていった。彼は退院後、痛みはゼロにはならなかったけど、症状と折り合いをつけながら生活に戻っていくことができ、そして二度と入院することはなかった。その後しばらく及川は、彼の苦痛に自らをシンクロさせたことへの揺り返しから体調を崩してしまった。だから危ないって言ったのに、とあの時の忠告は間違っていなかったと僕は今でも思っているけど、及川がいなかったら、その患者が未だに苦しんでいたかもしれないことも事実だった。僕は及川に出会って、初めて看護というものの力を見た。それまで、看護師は医師のお手伝いのように思っていた自分を恥じた。そんな及川と雨の話をしたことがある。知らないわよ、雨の名前なんて。とその時彼女は僕に言った。及川が緩和ケア病棟を担当するようになって、一緒に働く機会が増えた。緩和ケア病棟では毎日のように入院があり、そしてその同じ数だけ退院があった。ある日、抗がん剤治療の相談をお願いしますと言って、僕の外来に来た患者は60代の男性だった。僕は緩和ケア病棟を担当する一方で、外来では抗がん剤治療も行っていたから、僕の外来には抗がん剤治療をお願いしますという患者もよく紹介されてきた。しかし、その方が診察室のドアを開けた瞬間に、あ、ダメだ、と一目で分かった。そもそも立つことができない。車椅子の背にもたれるように座るその人の瞳は黄色く濁り、もうすでに肝不全の兆候である黄疸が出ていた。彼は長年の単身赴任先だった九州で体調を崩したという。もうすぐ定年退職で愛する家族が待つ神奈川に戻れるかというその矢先に。手術は九州の病院で受けたがすぐに再発。東京の大きな病院で治療した方がいい。と一ヶ月後に紹介状を持って都内の病院へ行ったが、もっと地元で治療しなさいと言われて、さらにまた一ヶ月後、神奈川県内の大病院へ紹介されたという。ただ、再発が分かってから二ヶ月、病院を転々としている間に病状が進行。前医から当院への紹介状には、もう痛みも強く、食事も取れない状態になっており、抗がん剤治療は難しかったと書かれていた。それなのに本人は、ここで抗がん剤治療を受けたいと言って受診している。僕はいぶかしんで、前に担当していた先生からはどんな説明を受けていますかと伺ったところ、担当した先生からは、抗がん剤もいいけど、緩和ケアもしっかり受けないと。でもうちの病院には緩和ケアがないから、あなたの住んでいるところだったら、近くに西先生というのがいる。そこだったら、抗がん剤か緩和ケアか、どちらか選んでくれるよ、と言われてきました。と彼は話した。うちの病院には緩和ケアがないから、そんなはずはない。あれだけの大規模病院で緩和ケア医がいないはずはないのだ。それを言うなら、緩和ケアに専念している患者に提供できる入院ベッドはないから、と言いたいだけだろう。そして、自ら抗がん剤治療は難しい、とはかわいそうで言えないから、あそこの病院なら抗がん剤治療も相談できるよ、という言葉で体欲を追い出したのだろう。僕は怒りを抑えながら、 大きく息を吸ってゆっくりと。僕は今の状態で抗がん剤はしない方がいいと思っています。それだけ体力が落ちているところに抗がん剤をしたら、むしろ寿命が縮むリスクが高い。それなら緩和ケアに専念して、症状を和らげて体力を温存する治療をすることで、寿命を延ばすことを考えたいのですが。というと、彼はどことなくほっとした表情を見せて、わかりました。それでお願いします。と答えた。それで、今後の方針ですが、今の状態なら、僕は今日このまま入院でもいいと思います。と伝えると、彼は涙ぐんで、入院させてもらえるんですか？ありがとうございます。と言い、深々と礼をした。よくよく話を聞くと、彼は東京の病院にかかった時からすでに、相当に体調が悪かったのだそうだ。その時にも入院をお願いしたが、うちは治療しない人を入れとく病院ではないから、と断られたという。そして前の病院でも、まだ抗がん剤の芽がある、とか、うちには緩和ケアがない、とかで断られたと。この男性も64年、確かに歩んできた人生があったのだ。自慢するほどのことがなかったとしても、誇り高い人生だったのではと想像する。その男が、自分の半分程度しか生きていない医師たちに、頭を垂れて、入院をお願いします、と懇願しないとならない。小さな背中を震わせる彼、そしてそれを見下ろしている自分の佇まいが悲しかった。医者って何なのだろう。神様かなんかなのか。彼はその日のうちに緩和ケア病棟に入院となり、ようやく入院できて安心しました。と言ってまた涙ぐんだ。担当の看護師は及川。彼女はいつものようにベッドサイドの椅子に座って患者と話をしていた。ある日会診に行くと、ベッドサイドテーブルにサイダーの瓶とコップが置いてあった。サイダーお好きなのですか？と僕が尋ねると、彼はちらっと瓶を見て、うん、喉がね、すっきりするんです。シュワシュワしてさ、及川さんが勧めてくれたんですよ。と言って微笑んだ。彼は入院してから、食べ物は何も口にできなかったけど、冷えたサイダーだけは好んで少しずつ飲んでいた。サイダーって、子供の頃によく飲みましたよね。懐かしい。それにほら、泡を見ていると飽きない。そう言って、彼が刺したコップの中は、細かな泡が天に向かって降り、柔らかな日の光を浴びて、キラキラと輝いていた。彼は一週間後の朝に行った。家族は早すぎると言って声を上げて泣いていた。看護師たちが家族をなだめている間に、葬儀社さんが病室に棺を運び入れ、彼を運び出していく。僕と及川は緩和ケア病棟の玄関で、彼の棺が霊柩車に収められていくのをじっと見ていた。車の向こうに見える森には優しく雨が降り注いでいる。その 音もなく細かに降る雨は、先日彼の部屋で見たサイダーの泡にも似て、僕が生まれた北海道ではあまり見ない雨だった。去っていく車に深々とお辞儀をして向き直り、僕はしばらくその雨を見ていた。ふと、この雨の名前が知りたいな、と思い、傍らにいた及川に、及川さん、この雨って何ていう名前の雨ですかね、と尋ねた。すると及川はきっと僕を睨み、知らないわよ、雨の名前なんて、と言ったかと思うと、すっとキビスを返して病棟に帰っていった。今日の雨はあの時の雨に似ている。無言でコーヒーを飲みながら窓の向こうにさーっと降る雨を眺めていると、及川も外に視線をやり、そういえばね先生、わかったよ、あの時の雨はね、と不意に口に出した。そして、涙雨って言うんだって、ああいう悲しい時に降る雨はね、と不機嫌そうに言った。それは僕が聞きたかった雨の名前ではなかったのだけど、そうなんですね、覚えていてくれてありがとうございます、と返した。できればあんな雨は見たくないね。 Y 君の時も、その吉田由香さんの時も。そうだね、と言って僕はコーヒーを飲み干した。吉田由香との2回目の面談は1ヶ月後。彼女に会うまでに勉強しておかないとならないことが山のようにある。